ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。今日はスタジオに奈良県警察本部松田さんをお迎えしております。松田さん、よろしくお願いします。
はい、ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、さあ松田さん、はい、4月に入りまして、いよいよ新年度が始まりましたね。
そうですね、始まりましたね、うん、北山さん、
はい、
このナポくんナピちゃんの交通安全情報も、うん、はい、なんと5年目に入りましたよ、
はい、もう5年目になったんですか。
はい、はい、長いお付き合い本当にありがとうございます、うん、おかげさまで令和4年4月からスタートして5年目突入です、う
ん、はい、
これからも県民の皆さんに安全安心をお届けできるよう、さまざまな交通安全情報をお伝えしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします、はい、では早速4月に入りましたので、奈良県内の交通事故発生状況についてお願いいたします。
はい、奈良県内では今年に入って令和8年4月7日現在で6人の方が交通事故で亡くなられています。はい、そのうち、人身事故、怪我のある事故が696件、うん、そして物損事故が9763件発生しています。人身事故、物損事故とも昨年同時期より増えています。皆さん、安全運転をお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、では松田さん、本日のテーマに参りましょう。
はい、本日のテーマは令和8年春の交通安全県民運動です。
この交通安全県民運動って確かこの春と、で、秋の1年に2回あるんですよね。
はい、そうなんです。令和8年春の交通安全県民運動、期間は4月6日月曜日から4月15日水曜日までの10日間実施されます。
はい、
運動期間中は奈良県下でさまざまな場所でいつも以上に広報啓発活動や交通取り締まりが行われます、
う
ん、
はい、ということは街の中でパトカーや白バイ、警察官の姿をいつも以上に見るかもしれませんね。
そうですね、
普段パトカーを見たら特に何もしてないんだけどもなんかドキドキしちゃうっていうことがあるんですが、これって私だけですかね。
いや、確かにね、うん、そのような声よく聞きます。
やっぱり、
はい、はい、ドキドキする気持ちもわかるんですけれども、うん、ちょっとでも警察官の姿を見て、うん、気をつけないとっていう気持ちになっていただけたらありがたいですね。
確かにそうですね、はい、ではビシッと気を引き締めて春の交通安全県民運動について参りましょう。
早速、令和8年春の交通安全県民運動、3つの運動重点があります、
はい、
まず運動重点1つ目、通学路、生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保です。
はい、確か令和7年中奈良県内の交通死亡事故では歩行中の事故が多かったんですよね。
はい、残念なことにそうなんですね、うん、令和7年中の交通事故で亡くなられた方が奈良県内で25人、
はい、
そのうち歩行中の交通事故が9名となっています。うん、歩行者や自転車が被害となる交通事故の発生が後を絶ちません。
はい、
北山さん、
はい、
学校周辺や生活道路を車で通るとき、うん、例えばどんなことに気をつけてますか？
私はやっぱり子どもの飛び出しが怖いですね。
そうですよね、うん、皆さんも家の近く、学校の近くなど生活道路ではつい油断してませんか？うん、勝手にこの時間帯は誰も通ってないとか、うんうん、また生活道路では信号もないような小さな交差点がいっぱいあります、
はい、
新学期は例えば新1年生や通勤通学のルートが今までと変わったというような方がたくさんおられると思います。
そうですよね、新しい生活に慣れていない方もたくさんいるはずですし、はい、やっぱりこの時期生活道路では運転も特に慎重に行うことが重要ですよね。
北山さんのように通学路、生活道路では何が起こるかわからないという気持ちで、うん、ドライバーの皆さん、慌てず焦らず慎重に運転してもらいたいものです、
はい、
交差点では車も自転車もそして歩行者の皆さんも十分に安全確認してくださいね。
はい、そうですね。
そして前回もお話しさせていただきましたが、令和、今年の、ね、9月1日から生活道路における法定速度が 時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
はい、これはドライバーの皆さん絶対に覚えておかないといけませんね。
ここでいう生活道路とは、中央線などがない道路のことです、
はい、
また道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路は除かれます。
はい、生活道路での法定速度の引き下げは9月1日からスタートですね。
はい、9月1日スタートです。
はい、住宅街や生活道路で道路の真ん中を歩いている人がいたり、うん、道路を斜めに渡っている人がいたりと、まあ、以前車に乗っていて生活道路で交差点を曲がった時にその先で道路の真ん中を歩いている人がいて、私も驚いたことがあったんですけどもね。
それはびっくりですね。特に日が暮れた時間帯は暗闇に人が紛れてしまって歩行者の姿に気づくのが遅れたりします。
そうですよね、はい、ドライバーの皆さん、見えない先に人がいるかもとしっかり歩行者を探す気持ちで見ないといけませんよね。あと歩行者の方も少しでもドライバーの方から目立つように心がけたいですね。
北山さん、その通りなんです、うん、どうか歩行者の皆さん、少しでも周りの人に早く気づいてもらえるように、うん、明るい服装や夜間は反射材など身につけて本当に目立ってほしいです、
はい、
それから道を渡るとき手を挙げるなど合図することも大切です、
うんうん、はい、車を運転していると道路でこう手を挙げられると、はい、あ、人がいるって見つけやすいですもんね。
そうですよね、手を挙げて渡っている間もよく周りを見てくださいね、
はい、
では春の交通安全県民運動2つ目の重点、ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上です。
あ、このながらスマホって本当に危ないですよね。
全国的に自動車運転中の携帯電話のながらスマホによる交通事故が後を絶ちません。ながらスマホは重大な事故につながる危険な行為です、
はい、
もちろん車だけではなく自転車もですよ、
う
ん、
はい、スマホに集中していると周りから来る危険に気づけないですもんね、
はい、
また周りの安全確認がおろそかになってしまいます。運転中は運転に集中ですよね。
はい、それから横断歩道は歩行者優先です、
はい、
ドライバーの皆さん、横断歩道は人が渡っているかもってちゃんと確認してますか、うん、信号機のない横断歩道は手前にダイヤマークの道路表示があります、
うんうん、このダイヤマーク忘れている人いますよね、うん、
はい、
この先横断歩道がありますよっていうダイヤマークですよね。
ダイヤマークが見えたらスピードを落として横断する人がいないかなって確認してください、
はい、
そして横断歩道を渡ろうとする人がいれば必ず止まりましょう、うん、
はい、これ止まらなかったら違反ですよね。
はい、横断歩行者等妨害等違反になります、
はい、信号のある横断歩道は皆さんよく見ているけれど、信号機のない横断歩道は結構スーって走る車を見かけたりもしますよね、うん、道路に書いてあるダイヤマークを見かけたらまずは減速、渡ろうとしている人がいれば必ず止まる、これは大きなポイントですね。
そうですね、リスナーの皆さん、横断歩道手前のダイヤマーク、それと横断歩道を渡る人、意識してみてください、
はい、
では最後に運動重点3つ目、
はい、
自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底です、
はい、ここは皆さん特に気になるところですよね、はい、4月1日から道路交通法が一部改正されまして、自転車の青切符制度が始まったんですよね。
自転車の青切符、いわゆる交通反則通告制度という制度なんです、
はい、テレビやニュースでもあっちこっちで取り上げられていますよね、
はい、
この制度は自転車のルールが何か変わって厳しくなるって感じなんでしょうか。
はい、自転車のルールが変わったわけではないんですね、
はいはい、
自転車利用者が交通ルールを守らないで重傷事故や死亡事故につながる事故がやっぱり多いんですね。一番の目的は皆さんに正しい自転車のルールを知ってもらい、正しく守ってもらうことです、
はい、
自転車が関係する交通事故を一件でも減らして、うん、被害者にも加害者にもならないように設けられた制度です。
なるほど、結構街の中で危ない運転をしている自転車を見かけることありますよね、はい、私もヒヤッとした経験何度もあります。
ありますか、
うん、
自転車は運転免許はいらないし、
はい、
身近で便利な乗り物なんです、
うん、
でも免許がなくてもドライバーなんです、
うん、
自転車は軽車両という車の仲間なんです。
はい、今のお話とっても大切ですよね、はい、それだけ道路を自転車で走るからにはドライバーとしての責任があるよということですね。
はい、そうなんです。どうか自転車もちゃんと交通ルールを守ってください。
はい、では例えばどんな違反があるんでしょうかね。
そうですね、例えばながらスマホは反則金が12,000円、
はい、
遮断踏切立ち入りが7,000円、
はい、
信号無視が6,000円、
うん、
一時不停止が5,000円、
はい、
並進並んで走ったり、うん、2人乗りが3,000円、ね、これはほんの一部です、
うん、この確か青切符の対象となるのは年齢が16歳以上ですよね。
はい、16歳以上です。自転車の取り締まりは基本的に指導警告を行います、
はい、
ただし交通事故の原因となったり歩行者や他の車両にとって危険迷惑となったりするような悪質危険な違反であったときは取り締まりの対象となります。
そうなんですね、
はい、
自転車って本当に便利で手軽な乗り物ですけど、自転車に乗り始めるときに小さなお子さんもそして周りの大人の方も交通ルールをしっかりと知っておかなければならないということですよね。
はい、そうなんです。初めてね自転車に乗るお子さんに、うん、よくね大人の方が一生懸命自転車の後ろを持って乗る練習したりしますよね、うん、
はい、
保護者の皆さんも乗る練習も大事なんですけれども、うん、ぜひ子どもさんにね正しい交通ルール、はい、自転車のルールも教えてあげてください、
はい、そのためには周りの大人の方も正しい知識を持つことが必要ですよね、
はい、
松田さん、はい、もっと自転車の交通反則通告制度とかあと自転車のルールについて知りたいなっていうとき、
はい、
どこか詳しく書いているところってあるんでしょうか。
ありますよ。ぜひね皆さんインターネットで警察庁が載せている自転車ルールブックとかね、
はい、
自転車ポータルサイトっていうのがありますので、うん、そこをぜひ検索してみてください。
わかりました。自転車ルールブック、はい、自転車ポータルサイトで検索をしたら見ることができますね、
はい、
リスナーの皆さん周りで自転車に乗られる方がいらっしゃいましたら今日の話をぜひ教えてあげてください。そして、まあ、自転車に安全に乗っていただくということで、
はい、
よく番組でもご紹介している自転車安全利用5則というのがありますよね。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ言っていきましょうか、
はい、お願いします。
自転車安全利用5則1つ目、うん、車道が原則左側を通行、
はい、
歩道は例外歩行者を優先、
はい、
2つ目交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
はい、
3つ目夜間はライトを点灯、うん、4つ目飲酒運転は禁止、
はい、
5つ目ヘルメットを着用、
はい、となっております、
はい、
ね、先ほどもありましたが本当に手軽に乗れる乗り物ではありますけれどもね、
う
ん、今ちょうど進学をしたりとか、
ね、
進級をしたりでちょっと自転車買ってもらってとかっていうお子さんもいらっしゃるかもしれませんので、はい、周りの大人の方もまずはしっかりルールを理解していただきまして自転車の練習するときにねそういったことも合わせて教えてあげていただきたいなと思います。
お願いします。
はい、では今日も最後にいつもので締めくくりたいと思います。お願いします、はい、
今日も明日も
交通安全よろしくね。松田さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまではナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーをお届けしました。